こんにちは、治療院コンサルタントの田村剛です。本日も皆様の治療院経営に役立つ情報を配信していきたいと思います。まずはじめにですね、今回の大阪の地震、それから、大雨でですね、被害を受けられた方々、心からお見舞い申し上げます。今回ですね、私もちょうど地震があった、直前までですね、名古屋にいまして、その時ね、ちょっと地震によって新幹線が動かなくなるっていうね、ところがあったりですとか、新幹線で移動してもですね、今回の大雨で、各地のね、川が増水したりとか、土砂崩れがね、ところどころで起こってるっていうものを目の当たりにさせていただいてですね、本当にね、被害が大きかったんだなということをですね、感じている次第になります。まあ、今回ね、災害があったということもあってですね、今日はですね、災害時の心構えだったりとか、災害時の対応について少しお話をさせていただきたいなというふうに思います。私もですね、仕事から日本全国にですね、お客様がいらっしゃってですね、これまでね、東日本の大震災であったりとか、熊本の地震であったりとか、鬼怒川のね、決壊だったりとか、いろんな自然災害っていうものに直面してきています。実際私のね、クライアントさんが自然災害に遭われてっていうことが数多くありました。そういう時にですね、まずやっぱ確認しておかなきゃいけないこと、今ね、このね、自然災害があったっていう時に、対岸の火事だと思わず、他人事だと思わずですね、まあ、我がこととして考えていただく時に、まず確認していただきたいのは、保険の加入状況ですね、これ、店舗保険っていうものにちゃんと加入しているかっていうことについて、確認をいただきたいと思うんですね。今回のね、大雨みたいに浸水被害があった場合なんですけども、店舗保険っていうものに入っていると、もちろんその基準っていうものはあるんですけども、店舗保険に入っていれば、保険が降りることによって、回収、そのね、内装の回収、浸水しますとですね、壁紙とか床もダメになりますから、基本的に床も張り替え、壁も張り替えって形になります。そうしないとね、店舗が再開できないというような状態になったりします。ですので、この店舗保険だとか、地震保険だとかっていうね、あらゆる災害に対して、対応を取っておくってことが必要だと思います。まあ、余談になりますけど、その盗難とかね、その泥棒が入った場合の保険なんていうものもあります。なので、ご自身の店舗で入っている保険に関してですね、このタイミングで一度ですね、何に対応しているかと確認していただいた方がいいと思うんですね。実はその火事には対応してるけど、水害には対応してない保険だったりとか、火災ね、火災だったりとか、水害に対しては対応してるんだけど、地震の被害に関しては、対応していない保険だっていうものもあったりしますので、一度ですね、自分の店舗に入られている保険の確認と、もしくはですね、保険に今入っていないってことは必ずですね、店舗保険のね、加入をしていただいて、あらゆる災害に備えておくってことをね、していただきたいと思います。やはり日本の国っていうのはすごく、災害が多い国なので、自分の店舗でね、何が起こるかわからないってことですね、ありえないと考えないこと、大丈夫だろうってことはね、非常に危険な考え方ですので、自分のところでもありえるんだ、水害だったり地震だったりね、盗難だったり、ありえるんだっていうことをですね、しっかりと認識していただいて、保険の確認と保険の加入ということをね、お勧めいたします。それからですね、実際にですね、災害に遭ってしまった場合、自分の地域が災害ね、被災地になってしまった場合の心構えとしてなんですけど、私もですね、いろんな地域でですね、クライアントさんが被害に遭われたという状況があったんですけど、そこからですね、復旧していくにあたって、一つの目安として3ヶ月というのがね、一つの目安だと思っています。過去のね、災害に関しても非常に大きな災害もあったんですけども、本当に日本の国というのは素晴らしくてですね、すごく復旧の早い国です。なので、3ヶ月しっかりと、続けていくことができればですね、また元のように感染が戻ってくるというような状況になってきます。これね、簡単に、3ヶ月って言っても非常に、もう被災地の中での3ヶ月非常に大変なんですけども、やっぱりね、治療院が、被災地の中でですね、打つものように開き続けているっていうことは地域の、ね、方にとってもすごく勇気になるようです。やっぱり4日後のね、震災なんかでもですね、患者さんは来ないけども、院をね、開き続けるっていうことをね、やっていただきました。3ヶ月開き続けていることによって、徐々に徐々にね、患者さんが日常を取り戻してですね、治療院に足を運んでくれるようになります。ね、やっぱ地震があったりとか、災害があったりすると、心身ともに疲れるわけですね、疲弊していきます。それをね、少しでも和らげてあげることって治療にはできると思いますので、これが空いてることって地域にとってすごくね、心強いことだと思いますので、皆さんも、被害に、ね、遭われた方、治療院の先生方も大変だとは思うんですけども、やはりね、ここはその地域の方々のね、ためにも、院をね、開き続けるっていうことをですね、ぜひしていただきたいというふうに思います。またね、地域に、ね、対して、集団になると思うんですけど、その被災地に対してね、ボランティアに行くっていうこともね、非常にいいことだとは思うんですけど、実際やっぱり私、現地のね、被災された方々にお話を聞いていると、まあ、素人ボランティアって言ったらいいんですかね、特にその災害に対する知識もない人間がですね、被災地に入ってくると、大変断りですけど、かえって迷惑になることがあるそうです。熊本のね、地震の時もですね、素人ボランティアがですね、入ってきてですね、車が渋滞してしまって、本当にね、必要な車が通れなくなってしまったりとか、今回の大雨の状況でもですね、いろんな物資が来るんだけど、個人単位で、物資を送ってこられるとですね、仕分けの作業にもね、非常に時間をかかってしまって、余計作業が滞る、復興が遅れるというようなこともあるみたいですので、やはりね、もしその、復興に寄与したいというお気持ちがあるんであればですね、専門のね、機関を通じて、支援物資を送ったりとか、募金をしたりということをですね、していただけたら、良いのではないかなと思っておりますね。善意の気持ちっていうのがね、かえって迷惑になってしまうと悲しいことがあってはいけないと思いますので、ぜひね、参考にしていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。